Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
岡直人です。今日は川添町にあります西宮市立郷土資料館にお邪魔をしています。令和5年度指定文化財公開、西宮の文化財保護50年の歩みという展示が10月3日から12月の3日2ヶ月にわたって行われておりまして、今日は、この展示についてお話を聞きたいと思っています。この展示を担当されています西宮市立郷土資料館館長の兵谷和子さんとお話をしていきたいと思います。兵谷さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
西宮の文化財に関しましては、私もこの番組を通して随分と触れてきた気がしてるんですね。はい。ただ文化財保護っていうのはあまりピンときてなかったんですけども、これが保護に関する法律かなんかがあるんですかね。
はい、西宮市の、指定文化財に関しましては、西宮市文化財保護条例という条例に基づいて指定を行っています。で、その保護条例ができましてから今年がちょうど50年という年ですので、それで50年の歩みというタイトルをつけさせていただいています。
今回このタイトルは、西宮の文化財保護50年なんですけど、全国的にはこうやっぱりそういう保護の流れっていうのは50年ぐらい前からなんですか。
いえ、もう保護の意味で言うと、それこそ明治時代の時から法律はあったんですけれども、昭和25年に文化財保護法という、私どもの法律条例の上位的な法律がございまして、それがですね、昭和24年の時にですね、法隆寺の金堂の壁画が火災にあって焼損してしまったという出来事があったり、その同じ年にもいくつかの重要な文化財が焼失してしまったというようなことがあって、委員立法により文化財をちゃんときちんと保護しなければいけないという、そういう機運が高まって、そういう法律が、過去にもあった法律をまとめた形の法律が施行されまして、で、西宮市でも遅れ合わせながらなんですが、昭和48年の4月11日に公布されて、その年の10月1日に施行されたというような経緯がありまして、はい。
もう随分前からこういう文化財に関してはやっぱり保護したいといけないよねっていうなんか流れみたいなものは、あったわけですね。
そうですね、もともとやっぱり先ほど明治の時には時代がですね、江戸から明治に変わって古いものより新しいものがいいだろうということで、古いものがこう失われていくというような危惧があって、で社寺を救わなければいけないというような形で法律ができたり、その時にですね、神仏分離という形で神社のものはあれだったんですけれども、お寺のものが割とこう失われていくっていうようなことが多かったので、そういったものが失われないようにっていう形で法律が整理されたり、あるいはそういう有形のものだけではなくて、いろんな文化財ありますので、そういったものに少しずつですね、保護の手を広げていきましょうっていう形で、国も、文化財に対する保護を政策を続けてきて、市もその時は昭和48年に改めてそういう、市のものも指定して保護していきましょうという指定による保護がスタートしたのが50年ということになります。
今回令和5年度指定文化財公開ということは、ずいぶん前からこの指定文化財公開というのはこちらで開催されていた。
そうですね、11月の1日から7日までが文化庁が行っている文化財保護協調週間という事業がございまして、これに関連して市でも指定文化財を公開し、いろんな方に知っていただく機会という形で展示だとか、あと現地の解説であるとか、そういった事業を震災後ですかね、平成8年ぐらいから毎年 継続して行っている事業になります。
なるほど。いや、文化財って、言うとなんとなくぼんやりとああいうもんなんだろうな、こういうもんだろうなっていう、ざっくりとはあるんですけど、文化財となんかいろいろ区分もあるんですよね。
そうですね、文化財という言葉自体は先ほど申し上げました文化財保護法ができた時の法律の用語なんですね。だからあんまりこう皆さんのこう心になかなか馴染みがないのは法律用語だからということになろうかと思います。でその保護法のところに文化財とはどういうものなのかという定義がきっちり示されておりまして、そこの中に、有形文化財、無形文化財、民族文化財、それから記念物、伝統的建造物群、それから文化的景観という形で6つの分類がされていまして、その中にそれぞれですね、さらに細分化された文化財の分野というものが位置づけされています。
いや、有形文化財なんとなくわかります。無形文化財、古典芸能とかですよね。
そうです ね、はい。
それ以降、記念物っていうのは天然記念物とかが入るんですか？
そうですね、記念物は史跡、名勝、天然記念物という3つの分野がその中に含まれていまして、史跡というのは西宮市にありますのは西宮砲台であったりとか、大阪城の石丁場であったりとか、そういう土地に関わあるものというような形で、あと古墳とかそういうのも史跡というものに入ってきます。で名勝というのは景観的にも美しい、例えば、秋の宮島であったりとか松島であったりとか、そういうような風光明媚な場所、そういうのが名勝と、あとお庭とかもそういうのが名勝になりますね。
西宮にもそれあるんですか？
残念ながら西宮は名勝の指定はありません。はい。あとは天然記念物なんですけれども、こちらに関しては動植物、鉱物、そういったものがここに含まれますので、樹木だったり、あるいはですね、コウノトリとか、ああいう
動物鳥、
はい、動物鳥とか、そういったものも含まれますし、身近なところではオオサンショウウオといった、
そうですね、
はい、そういったものも含まれます。
いや、そうですね、今の中でこう天然記念物が一番身近な感じがします ね。
そうです ね、
なんとなく昔から子供の時から聞いてる感じがして、オオサンショウウオなんかまさにその西宮で天然記念物ってはあるんですか？
そうですね、国指定のものはないんですけれども、県指定の、西宮神社の社僧であったりとか日野神社、 あるいは古式岩神社という神社の森ですね、そういったものが、県の天然記念物として指定されています。
県で指定した、はい、国で指定したものっていうのは結構大きなものだったり、ものすごい誰もが知ってるものだったり。
そうですね、一応、レベルとして国民共有の財産というところになりますので、国として大事にしているものというのが、国の指定の重要文化財、あるいは天然記念物ということになろうかと思います。
オオサンショウウオはじゃあ国民の、はい、
みんなで大事にしなきゃいけないというものとして位置づけされている動物ということになります。
ね、ちょっと、ざっくりお話しいただいて、文化財というのはこういうものであると、これは一般市民の我々として、例えば文化財っていうものが、その身近にあるかどうかは別ですけども、扱いにこう注意しないといけなかったりするもんはあるんですか？例えばその建物だったらこう触っちゃいけないとか、なんかそんなのあるのかなと。
そうですね、まず先保護法ができた時もそうなんですけど、やっぱ火災っていうのがやっぱ一番大事なことですので、そういった建物、文化財のそばでは火を使わないでくださいっていうことであったり、やはり最近はよく落書きであったり、建造物に何かこう油のようなものを投げたりというような事件がニュースとかで報道されていると思いますので、そういうことになりますと、もう何百年何千年というような古い時から伝えられているような文化財もありますので、そういうものはやっぱり年数が経っている上に弱いです、脆弱なので、まずそういうものをことを念頭に置いていただいて、この長らく守られてきたものを同じぐらい次の世代にもちゃんと継続して残していこうという気持ちを持って接していただくと、自然とそれに対してどういうふうに取り扱えばいいかっていうのはお分かりいただけるんじゃないかなっていうふうに思います。
そうですよね、いや、その落書きとかそういうなんか汚す的なことはもう文化財であろうがなかろうがですけどね。
そうですね。
それでも例えばじゃあ天然記念物、植物なんかは例えば、いや、それは勝手に枝折ったらダメよとか、そういうレベルになってくるのかなと思うんですが、動物なんかって勝手に向こうから来たりしますよね。こういう場合どうしたらいいんですか？
その場合はそういう情報を文化財課の方にお知らせいただけましたら、こちらの方で対処させていただきたいと思いますので、特にオオサンショウウオなどは結構 歯が結構危険だったりしますので、噛まれる危険性もありますので、そういったものはあまり直接手を触れずにですね、泳いでるよという情報だけ、どこどこで見つけたよという情報だけを文化財課の方にお寄せいただければと思います。
あ、捕獲しましたはダメよと、
はい、そうですね
触るのもダメと、
そうですね、はい、それは一応文化財保護法違反になってしまいますので、はい、そういったものについては情報だけをお寄せいただければと思いますので、よろしくお願いします。
触っちゃダメということですねわかりました。はい、で今回はまあ展示3期に分かれて展示をされているということで、10月3日から開催されてまして、今ちょうど2期目に当たるんですね。
12日まで2期目の歴史資料という形で展示をさせていただいております。
はい、1期目はちなみにどんな感じのものが展示されてたんですか？
はい、仏教美術というテーマで、兜山観音寺様の縁起が書かれた絵巻物が上中下とあるんですけども、この3巻をメインに展示させていただきまして、それ以外に、石像品であります生瀬の上教寺にあります、石像の五輪塔であったりとか、石像の路盤であったり、あるいは市役所のすぐ北側にある茂正寺さんのところに、六胆寺という、当時禅宗のお寺があって、その塔頭の一つがその茂正寺さんなんですけれども、その茂正寺さんがお持ちの、古漢詩蓮画像という画像の絵を原寸大でパネルにして展示をさせていただいたりというようなことをさせていただきました。
古漢詩蓮画像、これどんな画像って絵なんですか？
そうですね、いわゆる鎮像と呼ばれるものなんですけれども、禅宗のお坊さんの絵姿を描いたものなんですけれども、古漢が、六胆寺を作ったという伝承もあり、で、その弟子の方が、おそらく師匠の、映像を描かしたんだと思うんですけれども、その絵の上にですね、嫡筆原稿という非常に有名な禅宗の書のうまいお坊様がいて、この方も非常に有名な方なんですよ。その方が古漢詩蓮のことを賛美している文章が寄せられているんですね。で、その嫡筆原稿が亡くなる直前に書いたものということで、おそらくその絵画の成立年代とその嫡筆原稿という有名なお坊様が書かれた賛がそこに表されているということで、指定している文化財になっているというものになります。
なるほど。六胆寺っていうのは今の、ね、西宮市役所があるあたりにあったお寺で、もう今はないんですよね。
そうですね、はい、六胆寺というお寺はもう存在しないんですけれども、その なんていうか名残みたいなのが市役所とアミティホール の長谷川の階段のところに旧六胆寺っていう石碑が残されていたりもしますので。
アミティホールの入り口に上がっていくあの階段ですか、
の下のところに銅標と2つ石造物があるんですけども、またお近くにいた時には見ていただければと思うんですが、
ちょっと後で見てみたいと思います。はい、仏教美術に関してが10月22日こちらまで一応展示をされてて、今2期目の歴史資料、こちらが展示されているということなんですね。歴史資料って言いますと、具体的にはどういうものになりますか？
ですね、皆さんがパッと思い浮かべるとすると、いわゆる崩しで書かれた古文書、はい、古文書ですね、そういったものであったり、地域の歴史が分かるような資料なので、西宮市としては西宮神社さんの東南のところにある定屋田方の銅標であったりとか、そういったものを歴史資料として指定させております。
今我々二人がこう目の前にこのパネル、でっかいパネルになってますが、これは古地図ですかね。これも一応歴史資料にはなるんですか？
はい、そうです。こちらは慶長10年摂津の国絵図と呼ばれている絵図でなっておりまして、西宮市と兵庫県指定の両方の指定を受けている文化財で、歴史資料の分野になります。ね、実際のサイズもこれにほぼ近いものなんです。はい、でそれを常設することができないので、この期間中その規模感も見ていただきたいと思って、それに近い形の写真パネルを掲載させていただいています。
原寸にちょっとちゃうと思いますけど、こんなぐらいのサイズあるものなんですね。
はい、およそ3メートル四方の、はい、絵図になっております。もともとは折り図になっているんですけれども、こちらの保管している状態が軸層なもので、ちょっと展示するのには少しスペース的なものと、あと2ヶ月の展示期間ということがあって、文化財の保護のためにもちょっと期間長すぎますので、でも 見ていただきたいなというところで写真という形で今回は展示させていただいています。
今でも普通にある地名がちゃんと残ってるって言うとおかしいですけどあまり変わってないもんですね。
そうですね、はい、で特にあの西宮がある一番向こう郡というところがだいたい真ん中に来るような形で言えるかなというふうに思いますので、ね、ここに今あの江部さんの絵があったりとかですね、あの向こう側の川あるいはあの甲子園の鳴尾のところでまだ枝川があった頃 の様子が分かったりというような形になりますので、これはもうあの摂津の国ですので範囲としては、はい、あの神戸はあの須磨ところで、あの京都あの北は京都方面、大阪は南の泉とか、あのこれ温城って書いてるのが大阪城だったりしますので、
あそこまで行ってるんですかこれ
は、はい、お城、はい、で高槻があったりとかいう形なので、あのこの近隣のいろんな展示の時にもこの絵図はよく使われているものになります。であの西宮デジタルアーカイブの方にも写真画像を上げてますので、またじっくりご覧になりたい時はそちらの方をご覧になっていただければと思います。
阪神館っていうレベルじゃなかったわけですねこれ
ね、
はい、高槻なんていう地名は昔から高槻やったんやな。
そうですね、はい、そういったことも一緒に、あの慶長10年なので本当に江戸時代の初めの頃に、まあ、あの江戸幕府があの支配を始めるときにやっぱりそれぞれの地域がどういうとこなのかっていうのがまず知るために各地域にそういう絵図類とかその地域の情報を集めるために作らせたもので、ここに書いてあるように片桐勝元が奉行としてこの絵図をあの作って集めたというようなことも分かっています。
でさてそのパネルからこうちょっとこう南側に向くといいますか、いつもの大きな展示ができるこのガラス張りのここにあのその50年の歴史を書いたパネルがその1973年ですかね、歴史がこうちゃんと書かれてあってその下に古文書が並べられてますね、はい、ちょっと近くに寄って見せていただこうかなと思いますが、まず最初にあるこの古文書は
これはですね、豊臣氏奉行衆裁挙状と前田玄尉書状という、まあ、2つの折り紙と言われる形の古文書が展示されています。皆さんよく市民の方ご存知の鳴尾の水争いのエピソードをご存知かと思うんですけれども、鳴尾村と北側の河原林村が、まあ、水をめぐって、まあ、あの大喧嘩をして死者が出るぐらい の大乱闘になったと。でその、まあ、当時もあのそういう喧嘩というのは当然処罰されるものだったので、その裁挙を当時の豊臣の、豊臣秀吉の奉行衆、まあ、御奉行と言われている、5人の奉行衆の中のうちのこちらちょっと見ていただいて分かるかもしれませんけれども、上側になりますが長塚大成になってますかねこれは、はい、で、増田上門の城、それから徳善院、これは前田玄尉のことですね、うん、それぞれの御奉行の方のうちの3人の奉行が、鳴尾村がこれからも出水していいよ水取っていいよっていうことを、まあ、この揉めたことに対してあの鳴尾村でこれから取っていいよっていう裁決した文書になります。で下があの前田玄尉のものについてはそれぞれですね河原林村と鳴尾村の領主である2人に対して、こういう形の裁決しましたよっていう中身をお伝えした文書ということになっています。
あの鳴尾の義民と言われるやつですよね。
そうです、はい、
話は有名かなと思いますのでね、あこんなのがちゃんと残ってるんだなというのと、その上にあるこの歴史のパネルっていうのが1973年から1985年までなんですね。
期間が50年なので最初は、うん、最後はこの年の2023年までいってるんですけど、はい、順番に50年の、まあ、指定文化に関わるものであったり、まあ、文化財が取り組んできたものに対してお示しさせていただいている歴史年表のようなものになっています。
いや最初のから50年始まってからの85年までっていうのは指定市指定文化財のこの指定をするっていうのがずらーっと並んでますね。
そうですね、はい、あのやっぱりあの保護条例ができて指定でもってまずあの保護していきましょうという動きがあったので、はい、一定あのこの期間はずっと毎年数件ずつの指定文化財を指定していっているという形になろうかと思います。
今日の資料館が開館したのって1985年なんですね。
はい、そうですね、はい、まあ、この、 あの文化財を、まあ、公開する施設が、まあ、誕生したということは一つの文化財保護の大きな出来事ではないかなということで、うんうん、そうですね、この中に入れさせていただいています。
あれですよね、阪神タイガースがこの間 最初に日本一になった都市が1985年だったかと思いますが、あれから30何年かですよね。確か
そうですね、はい、38年とかいう話なの で、ね、ちょうどその京都城下も38年ということになりますので、はい、そういう形で覚えていただけるのがありがたいかなと思います。
バッチリ覚えましたこれで。で次なんですけど、これはたくさんのなんかこうですね、積み重ねておいてあるらしいんです。これは何ですか？
これも全国的に有名な古文書なんですが、はい、岡本家文書と言われているもので、尼崎藩、まあ、この西宮市内は尼崎藩領だった村が多いんですけれども、はい、その中で王城屋という役職を務めた農民なんですけれども、まあ、村の役人として行政の末端を担っていた王城屋さんのお宅に伝わっていた古文書になります。
ここに並んでいるだけでもまあまあな数があるように思うんですけど、本当はこれだけじゃないんですよね。
もともとありまして、うん、普通ですと指定は点数でカウントするんですけども、はい、岡本家文書に関しては箱の単位で指定をされて、
はい、入ってる箱、
そうです、はい、箱単位 のもので指定されていまして、68号という号というのがその箱の数える単位なんですけども、一箱二箱ではなくて号って数えるんですけども、はい、それが68個あると、その中の文書が指定されていますので、もう今回出しているのはその中の本当に一部分中の一部分、氷山の一角にもならないぐらいの、
はあ、そうですか。なんかけどこの古文書っていうのは非常に大事なもので、すごいこの歴史のね、特にこの学問として勉強される方はこれでいろんなことが分かったんだって話をね、先もちょっと聞いたんですけども、これ中身としては我々に分かりやすい言い方ではどういうものが書かれてあるんですか？
ですね、一番真ん中に謳歌させている所要控えというのが、これが王城屋さんが日々つけていた日記になります。はい、で所要控えの控えという字の横に一番というふうに番号がついてますので、そこからですね、きちんと日記をつけようという意思を持って岡本王城屋様がそこから記録をつけていまして、はい、そういう王城屋という役職をしておりますので、普通の私たちが作る個人の日記ではなくて、まあ、公務日誌に近いような形になります。例えばそういう通知が来たとか、どことから回ってきたとかいうようなことも書いてあったり、はい、あるいはその支配している村人がこういうことを言って訴えてきたとか、そういうようなこともいろんなことが日々書かれているものになっています。
じゃあ例えばその西宮の大きな歴史の中で、この日にここではこんなことがあってよなんていうのが、例えばリンクしてたりもするわけですか？
そうですね、まず私どもそういう何か調べようと思うと、岡本家文書にはどう書いてあるかなっていうのをチェックする時があったりはします。はい、
じゃあ大きな流れがある中で、はい、ね、この辺の人たちもそれなりになんか大騒ぎしてたよみたいな話にもなったりとか、
は
い、
そうですね、中では幕末に流行ったしたおかげ参りとか、うん、そういうところで札が降ったとか、そういう話なんかもここに書かれていたりします。
へえ。でこの上にはこうまたパネルがあって、今度は1986年から2007年までっていうのがあるんですけど、真ん中ぐらいがちょうど阪神淡路大震災 の記載もあるんですけど、皆さんにとってこの阪神大震災というのはやっぱり非常に大きかったんじゃないですか？
そうですね、私はちょうどこちらの西宮にお世話になった直後の出来事で、まだ本当によく分かっていないままに大きな出来事が起こってしまったので、本当に最初はもう文化財がどうなっているかという被害の状況を確認して回るということからスタートしまして、ただもうその文化財より皆さんの命がどうだったかという問題がありますので、非常に緊張しながら各文化財の所有者さんの方にお電話をさせていただいたという記憶があります。
これ例えば保護されているものが阪神淡路大震災によって保護されなくなったとかってこともあるんですか？
はい、その下に書いてありますが、やはり、3件の文化財が全壊してしまいまして、指定解除になったものがございます。
あ、そうですか。まあ、この文化財保護のこの展示もしくはまあこの公開を通してですね、こう市民の皆さんに何かこう訴えたいテーマといいますか、言いたいことっていうのは何かあるんですか？
そうですね、まあ、あの文化財って非常に弱いものなので、まあ、これをここまで残ってきたっていうことを、まあまあ、これまでの皆さんの努力でもって維持されてきたっていうことがありますので、それに敬意を払って、まあ、これをちゃんと残ったものは次にもちゃんと伝えていきたいなという思いがありますので、皆さんでですね、この文化財をよりよく知っていただいて、こんな素晴らしいものが西宮市に伝わっているんだということを知っていただいて、それを伝えていきたいなっていうふうに皆さんが思っていただける機会になればいいなというふうに思っています。
いや、それこそ町にはその、まあ、文化財になっているものもあれば、なってないけど昔から古くからあるものっていっぱい点在してるじゃないですか。けどそれがなんか気がついたらなくなってるってことってよくあると思うんですよね。そういうのをやっぱりこう 文化財じゃなかったとしてもやっぱり大事に残しておきたいし、記憶に留めたいなっていう思いはやっぱりあると思うんですよ。そういうのもね、あの京都資料館さんがではいろいろやってはるってお聞きしましたけど。
そうですね、平成18年から市民の方と一緒に、そういう文化財にならないんですけども、地域で大事にされてきたものを、まあ、その時は歴史資料という位置づけで、あのしっかり調査という形で記録して、まあ、報告書にまとめていくっていう作業をさせていただいておりまして、これまでもあの兜山の88箇所の石仏であったり、地蔵であったり、橋梁だったり、流土水であったりという形で調査をさせていただいたものを成果として報告書に残し、で、あのまあ、すでに本当に報告書を作るまでに実際に亡くなったものも結構あったりするんです。ですので、やっぱりあの記録して残しておくっていうことが大事だなっていうのは、あのその調査や報告書の刊行を通じて感じているところです。
まあ、今回この2期目のテーマ歴史資料というのが実は今日までなんですよね。
そうですね、はい、あの明日の月曜日に展示会をして、はい、火曜日からは考古資料というテーマで、はい、展示させていただきます。考古小録というあの考古学 の西宮町長の長男だった河野義雄さんという方が、あの本当にあのこの関西エリアつぶさに歩かれて調査されたあのの記録したノートが残されています。でその方々、あのあ今こう保護している遺跡の第一発見者で掲載されているもの非常に多いので、その考古資料のノートとそれに関連するあの遺物ですね、採集された考古遺物であったり、それとか兜山の山頂のところから出土しました銅花というものがあるんですけど、弥生時代のお祭りの道具なんですが、こちら普段もあの複製品を常設してるんですけども、今回特別に実物資料を載せさせていただこうというふうに思ってますので、そちらはぜひご覧になっていただければなと思っています。
またね、今の展示とはまた全然変わった雰囲気になるのかなというふうに思いますので、今日の今の展示もぜひ楽しんでいただいて、またその11月14日からの展示もぜひね、あの楽しんでいただければなと思います。11月25日土曜日には展示解説があるそうですね。
そうです、10時15分から、開催しますので、10時にあの受付スタートしますので、ご参加いただければと思います。
はい、ありがとうございます。西宮のまあ文化財、まあざっくりと文化財と言いましたけども、あのいろんなものがこう大事に残されて、そしてのいろんな方の手によってこうちゃんと保護されてるっていうのがこの展示でよくわかりますので、一度ご覧になっていただいて、あの周りにそんなものがないか、ちょっと皆さんのね、あの目で確かめていただくのもいいのかなというふうに思いました。今日は西宮市立郷土資料館にお邪魔しまして、現在開催されております西宮の文化財保護50年の歩みについて、郷土資料館館長の京谷和子さんにお話をお聞きしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化のお散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。